朝の7時半から夜の11時半ぐらいまで毎日のように集会がありました。向こうの習慣で昼間に2時間ぐらい昼寝をするシアスタって言いますけれども、そういう習慣があって、その時間だけはやっと家に戻ってこれるわけですが、朝はじゃこのグループと、例えば羊飼いと長老会と、そこで行われている学校の校長たちと先生方といろんな食事のスケジュールが組まれてました。また食事会と思うぐらい食事に次ぐ食事で、向こうではププーサというちょうどこんなちっちゃなお好み焼きみたいな、その中にこうあの小豆 の, あの練ったようなああいうこうお豆ですね、あれとかチーズが入った、それが向こうの、まあ、有名な食べ物のようです。そういうものも食べさせていただいたり、バナナっていうのもいろんな種類があって、フライにするバナナっていうのがあるんですね。ちょっと太ったバナナですけども、それをこうフライにしてレストランに行くと必ずそれが出てくると、チーズが出てきて豆が出てきて、まあしかし結構美味しかったんです。病気になることもなかったし、非常にあのアメリカ的な通貨もどんなお金が使われているのかなと思ったんですが、アメリカドルがそのまま使われるような国です。そしてまた日本の車がいっぱい走っている国でした。で、正直言って今回だけはなんでエルサルバドルに行くのかなと思いました。なんで招待されたのかなと。というのは、普通は誰かを招くとき、私たちもそうですけれども、相手の人物のことをよく知った上で招きます。招いて、これはしまったなと思っても取り返しがつかないわけですから。ですから、調べた上で人を招待するわけですが、今回の場合は私は全く、一回だけ去年アルバニアで出会った以外に何もなかった。なんで招待されるのかなということを思ってたんですが、向こうでお会いして小木先生とお話したときに、実はそのアルバニアで日曜日の朝、私が礼拝のメッセージをしているときに、その先生は礼拝の後ろの方にお見えになってたわけです。紹介されたの覚えてます。エルサルバドルから来られた誰々先生です、ルイス・マーティーって言うんですけど、マーティー先生ですと、へえというようなことだったんですが、その先生がそのメッセージを聞いてて、そしてこの人を来年私たちは宣教会議に招こうと、そういうふうに思ったということで、それで今回のことがこれ実現したわけです。でもね、今皆さんね、太平洋路線ってものすごく空いてますよ。乗る人いない。それぐらい今はロサンゼルスでも、まあまだ限界態勢です。飛行機に乗ってもみんなプラスチックです。スプーンとフォークはその金属でも、ナイフだけは全部プラスチックです。私はネクタイピンをカバンの中に入れてたら、そのために X 線を3回も通されて全部カバン開けられて、やっと見つけたのがネクタイピンだったと。そしてもうアメリカは機内にその爪切りも持っていけないし、もう何も持っていけないと。もう凶器になるものは一切ダメであると。私が行ってる間にもニューヨークで飛行機が落ちたと、全部スペイン語で言ってくれるわけです。何が起こったのかよくわからない。まあ、しかし父はですね、皆さんは今こういう時に飛行機に乗ってくださる方に感謝するなんておっしゃってましたけども、まあしかし確かに今はみんなも車、電車に交通機関を変えるような時代です。おそらくこういう時代がまだしばらくは続くんでしょうと、元に戻ることはないでしょうなんて、みんなおっしゃってました。で、確かにエルサルバドルという国は外務省が出す危険度から言うと2番目です。一般的にそのツアーの旅行はできないとこです。ツアー旅行が計画していてもそれをキャンセルすればキャンセル料はかからないというようなところです。まあ、そういうところに今回行かせていただいたわけです。でね、実はこの旅行っていうのは自分自身の目を本当に開かせてくださる、そんな旅行でした。確かにいろんなところを今まで見てて、いろんなことを見てきたんですが、全く私自身が想像もしていなかった そんな技を主が成しておられた。圧倒されました。驚かされました。で、今回私が一番強く自らに問いかけたことは何であったのか。それはこういうことです。自分の人生をどのように終わるかと。自分自身どのように自分の死を迎えるのかって。いうことを真剣に考えました。正直言って今回ぐらい飛行機に乗るのを覚悟したことはなかった。ひょっとしたらこれが最後かなというふうなことを今まで以上に感じたのは今回でした。ですからいろんな面で動揺したのか、私は戻ってきてすぐに寝てて夜中に目が覚めたの。びっくりしてる。なんでびっくりしたかっていうと、隣に誰かいると。家内が寝てたわけなんですけど、誰かがいる。この白いのは何者だと。どこの国に今いるんだろうと。言ってもびっくりして飛び起きたのが今回初めてでした。まあいろんな面で、疲れ切ってたわけですけれども、しかしそれ以上の祝福がありました。どんなふうに私は自分の人生を終わりたいのか。いつ終わるかわかりません。飛行機に乗った時に覚悟するのはこれが最後かもしれないって本当に思うし、地上でこうして飛行機に乗っていなくたって心臓が止まってしまうかもしれない。私は自分の人生をどのように終わりたいのか、そのことを考えている時に自分の人生は悔いがないかどうかって考えました。信仰を持ってからのこれまで、クリスチャンとして生きてきたこの人生を振り返ってみて、本当に悔いがないかどうか。今今日死を迎えたって、主の前に本当に主よ、私は悔いのない人生を送りましたと、そんなことが言えるのかどうかって。でもパウロがそう言ったわけでしょ。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通したなんて彼自身言うわけです。私は走るべき道のりを走り終えました。私の人生には悔いがありませんと。私の信仰生活の歩みには悔いがありません。そのようにパウロ自身が言ったわけです。今日私たちは、パウロの一つの証を見ていきます。そして皆さんに、この旅行を通して私自身が特に教えられたことを皆さんにお伺いしたいと思うんです。使徒の働きの20章のところをお開きください。使徒の働きの20章。パウロはエフェソの長老たちを集めました。彼らに対してこんな話を18節のところからするんです。使徒の働きの18章。あ、ごめんなさい、20章、18節。彼らが集まってきたとき、パウロはこう言った。皆さん、私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、私がいつもどんなふうにあなた方と過ごしてきたかよく存知です。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により、我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。益になることは少しもためらわず、あなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのかわかりません。ただわかっているのは聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、悩みと苦しみが私を待っていると言われることです。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるのなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。パウロは自分の人生を振り返りました。クリスチャンになってからの自分の人生、それを振り返るとそこには苦しみが、試練が、悲しみの数々がありました。しかしそのような人生の中でもパウロは、私は常に主に対して忠実であろうとしたって言うんです。19節ご覧いただきますと、そのような中にあっても主に仕えたと19節で彼が言います。また 24節のところでも、これからも私には様々な苦しみが待っていることを知っている。しかし私は、私が走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるんだったら、命は惜しくないって言うんです。これがパウロの証だった。パウロはどんなにイエス様と共に歩むことによって迫害を自分の身に招こうとも、どんなに苦しみに遭遇しようと、どんな悲しみを受けようと、私は生きている限り主に対して忠実に生きていくと言ったの。妥協することなく神様に忠実に従っていこう。ね、なんでそんな思いをパウロ自身が持ってたのか。パウロ自身がそのことを明かしています。22節ご覧いただきますと、今私は心を縛られてなんて書いてあるんです。で、下の欄外ご覧いただきますと、別訳として聖霊に縛られてとあるんです。ね、でこの縛られるというのは文字通り言いますと、確かにその鎖でつながれると、鎖で縛られるって、そういう意味があるんです。しかしパウロの別の書いた箇所を見てみますと、コリント第1の手紙の7章を見てみますと、そこには夫婦の強い絆のことを比喩的に語るためにこの縛るという言葉を用いています。コリント第1の手紙の7章の39節をご覧いただきますと、妻は夫が生きている間は夫に縛られていますと書いています。パウロは比喩的にここでもその夫婦の強い絆の話をするわけです。当然神様はその夫婦が本当に愛し合っていたわり合って歩んでいくことを望んでいることは明らかです。さあ、そうしますと、先ほどの使徒の働きの20章のところでパウロ自身が、私は心を縛られて、聖霊に縛られてと言ったのは、自分がやりたくないけど無理やりにという意味ではなくて、その夫婦において夫がその妻を愛するように、妻が夫を愛するように、それをいたわろうとするように、私は神様を愛するゆえに、私はこの聖霊なる神様を愛するゆえに、この神様との密接なつながりゆえに、私はどんな困難の中にあっても、主に対して忠実に生きていきたいということを明かしています。神様に対する愛です。神を愛するゆえに、パウロはそのように、いかなる時でも、どのような困難が自分の身に降りかかってこようとも、忠実で歩もう、忠実に歩んでいこうとしたの。私たちも自分のその信仰生活を振り返ってみたら、いろんな試練があります。パウロの時代もそうだったんです。神様に忠実に生きようとしたら、そこには様々な摩擦が起こりました。今の私たちもそのことを経験します。妥協したらどんなに楽であるかって、ね、神の御言葉に忠実に生きていこうとするときに、私たちはいろんな苦しみや悲しみを経験していくんです。パウロもそうだったって。そのパウロが言うのは、しかしそのような中でも私は神を愛するゆえに忠実にこの方に従っていきたかった。そして自分の人生が終わろうとしているときに、私は自分の人生を振り返ってみて、なすべきことをやってきた。そんなふうに明かした。彼は何に対して忠実だったんでしょう。もちろん御言葉全体に対して我々は忠実であることを神様から要求されています。しかしね、皆さん、私たちは神様から大きな命令をいただきました。よく大命令なんて言われて、我々いろんなところにそのことを、御言葉を貼ったこともありました。よく皆さんご存知でしょう。ご存知ですよね。大命令と言われる限り非常に大切な命令であるわけです。それを知らなければ私たちは忠実に歩んでいるってことはありえないわけです。こういう御言葉です。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいって言うんです。マタイの福音書の28章の19節の言葉、あなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。これがイエス様が私たち一人一人イエスを信じる者に与えてくださった大命令と言われるものです。このことを神様はあなたや私に望んでいるというんです。弟子を作るということです。 ゃあ弟子を作るってどういうことなんでしょう。具体的にどういうことをすることなんでしょう。簡単なのは一つ目は伝道することです。福音のメッセージを伝えることです。で、皆さんに問いかけてみたいこと、皆さんに自らに問いかけていただきたい質問というのはこういう質問です。一体私をイエス様を信じてから何人の人々に福音を語ってきたかどうかです。自慢するためじゃない。あなたは何人の人々にこのイエス・キリストの福音を語ってこられたかなんです。神様は罪人を救うためにあなたの助けなど必要としません。神様の御心を神がなさるためにあなたや私の助けなど神様必要としないんです。しかし神様は驚くべきことに人々に救いをもたらすためにあなたや私のような不完全なものを使ってこの福音のメッセージを語るようにという命令を与えられたんです。神の計画はあなたや私を使おうって言うんです。私たちのようなものを使って私たちがこの福音のメッセージを伝えることによってそれを神様が用いて人々を救いへと導こうとするんです。これが神様の計画です。そしてこれが私たちに与えられた特権です、ね、あなたはこれまでに何人の人々にイエス様の救いを話してこられたか。こんな大きな集会の話をしてんじゃないんです。個人的に個人的にイエス・キリストの救いのメッセージを今まで何人の人々に伝えてきたのかどうか。今回私が訪問したのはミラモンテ・バプテスト教会という教会です。9組の宣教師をこの教会はもうすでに送り出しています。この教会の中から。そしてこの教会出身でない5組の宣教師を同じように支援しています。さっきもお話したようにあまりの教会のサイズの大きさにびっくりしました。教会員は1500人です。そして日曜日の着いたその翌日11日の日曜日の夕拝は野外で行いました。3000人の人々が集まっていた。駐車場にこういうパイプ椅子を並べてぎっしり人々が集まってます。で、その牧師先生に質問したんです。エルサルバドルなんて私たち思ったときに小さな教会があってもっと全ての点で遅れてると思った。ところがこの教会はどんどん多くの宣教師をこの教会から送り出してる。どうしてこんなことが起こり始めたんですかって質問したときに、この先生こうおっしゃるんです。私はね、この神様の命令というものを受け止めたときに、私たちの宣教というのは世界中がそのターゲットであることが分かってる。5つのゾーンを決めたんだって。5つの地域を決めたって。まず第一ゾーン、ゾーン1っていうのは、この私たちのいるサンサルバドルです。で、その教会からそこで働く2人の宣教師たちが使わされています。ゾーン2は、この私たちの国エルサルバドルです。このエルサルバドルに私たちは、宣教師を使わせて、この福音を伝えようとしている。ゾーン3っていうのはカリブ海ですって。私たちはここからグアテマラに、ホンデュラスに、ドミニカ共和国に、コストリカに、メキシコに宣教師を送ってるって。グアテマラっていうのはそのエルサルバドルの北です。そして、ホンデュラスってのは南にあるんです。そしてご存知のようにドミニカ共和国、キューバっていうのはカリブ海にあります。このエルサルバドルの一つのバプテスト教会からその教会員たちがそういうところに散っていくんです。ゾーン4はどこかっていうとヨーロッパだって。スペインです。スペイン語話しますから。 それだけじゃない。モロッコ、北アフリカ、そしてルーマニアに、そして私が去年訪問したアルバニアに宣教師を送ってるんです。そしてゾーン5はインドだって言うんです。インドも宣教師がいる。インドも宣教師を必要としている。福音を聞いたことのない人がたくさんいる。正直写真見せていただいたんですが、インドの大変なとこですよ。衛生状態はものすごくひどいし、しかしちゃんともう二組の夫婦が与えられてるんです。私たちはこのインドに行ってこのキリストの福音を伝えるんだって。そういうふうに世界を5つのゾーンに分けて、神様どうぞこの世界のすべてのゾーンに我々が宣教師を派遣することができるようにって、そして一人でも多くの人が救われるようにって、多くの犠牲を払って宣教師たちは出て行って働きをしてました。私はグアテマラの山岳地帯で働く宣教師とこの1週間一緒に過ごしました。どんなところなのかって、山の上に行って、そしてそこにインディアンたちがいるんですよ。で、彼らはそこで言葉を学んで、習慣を学んで、彼らにキリストを伝えようとするんです。そしてアメリカの宣教師も来てて、一緒に聖書を彼らの言葉で翻訳して、新約聖書を翻訳し終えて、そしてその新約聖書を彼らに配って伝道してるんです。で、皆さん、こんなことが今世界で起こってるんです。我々こんなちっちゃな日本にいて周りのことが分かりませんけども、あのエルサラダルから多くの宣教師が出ていってる。そしてエルサルバドルの一人のオーケストラの指揮者がいたんです。有名な指揮者です。イエス様を信じになって、この指揮者はその仕事を辞めました。そして彼はモロッコへ行くんです。で、モロッコへ行って音楽を教え始めるんです。ところが彼の目的は音楽じゃなかった。キリストを伝えることだったんです。誰かの密告によって彼は投獄されてしまうんです。エルサルバドルで名声を博していたこの一人の指揮者が、囚人ですよ。しかし神様は彼を釈放して、そして彼は今度スペインに渡ってキリストを伝え続けているんです。皆さん、こういう人々がいるんです、このように。一人でも多くの人にこの福音を伝えようと、神様の召しに対して忠実に従う人々がいるんです。彼らはこの世での楽しみとか、この世の富なんかどうでもよかった。彼らの願ってたことは、主に対して忠実に生きることです。主が伝道しろと言われた。このキリストのメッセージを伝えろと言われた。そしてその畑は自分の国だけじゃない。この世界中であるということを彼らは受け取って、神様出て行きますと。私を使ってください、あなたのためにって。出て行くんですよ。この教会の特徴というのはね、で、私たちと同じように伝道集会しないんです。みんな一人が一人ように伝道するんです。私がホームステイしたお宅は、ご夫妻ともがお医者さんでした。ご主人は整形外科医で、そして奥さんは内科医でした。子供ができて奥さんはその仕事を辞められました。で、彼らがしていることは何かっていうとね、自分のそのドクターの仲間たちに一生懸命伝道しようとするんです。集会に来てました、連れて。そして彼らは、自分たちに与えられたこの医療というものを用いて医療伝道に出ていこうとするんです。全然医療のその滞っていないところに出て行って、そしてそこで医療を使って伝道してるんです。そしてね、エルサドバドっていうところは大学を卒業しても、給料っていうのはだいたい6万円から多くて12万円です。そんな国です。確かに人数は多いかもしれない。しかし、この教会が、一月に、宣教師だけに捧げる金額は70万円以上なんですよ。この宣教会議の間に、牧先生がこんなことをおっしゃった。今年1月と2月に我々の国は大きな地震に襲われましたって。経済的には非常に大変な時です。で、こんな時に、一般会計とは別に 宣教師のためだけに捧げるその金額を増やそうなんていうのは無謀だって誰もが感じるって。ところが私たちは今支えている宣教師だけじゃない、インドにも宣教師を送りたいし、もっと他のところにも送りたいからって言って必要なのは月70万円だ。その金額は神様によって備えられることを願いながらしたの。ちゃんと神様答えてくださった。ちゃんとその必要を備えられてるんです。なんと自分のビジョンの小さいことかなということを示されました。我々地図上のどこにあるかわからない、経済的に言えば日本から言えばはるかに劣る国、そんな国でもこの神様のメッセージに対して、この命令に対して真剣に受け止めて、主よ私たちを使ってくれと言って世界宣教に出て行っている人々がいるんです。大きな犠牲を払いながら、しかも喜んで。ちょうどね、パウロがローマ人の手紙の9章の3節のところで、彼自身はユダヤ人が救われるためだったら、自分が救いを失っても構わないと祈っているところがあります。それほどパウロにとって異邦人も愛した。しかし自分の同国人であるユダヤ人を愛した。彼らが救われてほしいとパウロは望んだ。この人々にその愛があるんです。全然知らない国に出て行って、その国の習慣を学び、その国の言葉を学び、そして一人でも多くの人の救いのために自分の生涯を捧げようとする人々がいるんです。彼らは分かってるんですよ。ちょうどペテロが言ったように、イエス・キリスト以外によっては誰一人救われることがないこと。この使徒の働きの4章の12節でペテロ自身が言うように、この方以外によっては誰によっても救いはないと、イエス様しか救い主はいないんだということを知ってんです。だから彼らはこの救いのメッセージを携えて、主が行けというところに出て行って、このメッセージを語り続けようとしている。最初に皆さんにお尋ねしましたけれども、いかがですか、あなたは。キリストの福音を誰かに個人的にお伝えしたのはいつが最後でした。あなた一回でもイエス様の福音を伝えたことあります？神様は結果を求めてんじゃないんです。何人とも人を救いに導いたかなんて、それは神の業であるんです。神様が私たちに求めているのは、この神様の大命令である、出て行ってあらゆる人々を弟子としなさいと、この素晴らしい救いのメッセージを携えていって語りなさいという、この命令に対して、あなたが忠実であるかどうかなんです。そのことが神様から問われるんです。我々が神の前に立つときに。私、日曜学校を教えました。私はこんな奉仕をしました。神様にしてみたら、その奉仕よりも問われることは、あなたは私の命令に対して忠実だったかって言うんです。伝道したのかって言うんです。この救いのメッセージを人々に伝えたのかって言うんです。それが神様が我々に問われること、あなたに問われることです。だって、それが神様の命令だからです。それが大命令だからです。二つ目にこの大命令を考えたときに、伝道だけじゃない。教えることです。教育です。人々の兄弟姉妹の信仰の成長を助けていこうとするんです。我々が誰かに福音を語り、その人が救われたら、その人の信仰が成長するように我々は御言葉を教えていこうとするんです。ね、しかし、ひょっとしたら私たちはその人たちにつまずきを与えているかもしれない。どんなふうに。私たちの口から出る悪い言葉によってですよ。パウロ自身がそのことを私たちに警告するんです。ローマ人の手紙14章の御言葉をご覧いただくと、14章の19節のところをご覧ください。 19節に、そういうわけですから、私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことと追い求めましょうと。お互いの霊的成長に役立つことと追い求めようって。つまり我々クリスチャンというのは、周りの兄弟姉妹たちの信仰が成長するように努めていきなさいって言うんです。それが神様があなたに求めていることだって言うんです。パウロはこんなことをまた別のところで言います。エペソ人の手紙の中で、悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。エペソ人の手紙の4章の29節の御言葉、エペソの4の29です。悪い言葉を一切口から出すなって。たまには構わないとか、ちょっとはいいなって言ってない。一切口から出してはいけないって。人に対する悪口であったり、人に対する中傷であったり。もし我々の心の中に、そのような罪が潜んでいるならば、必ずその罪は、それを表に出す機会を求めています。もし誰かのことを腹立てているならば、誰かに対して怒りを持っているならば、あなたの周りに同じような思いを持っている人がやってきたときに、その罪はチャンスを得たんです。その会話は、神の栄光を汚す会話になっていきます。人の徳を高めるものではなくて、人の徳を落とすものになります。だからパウロが言ったんです。絶対に悪い言葉を口から出しちゃいけないって。もしあなたの心の中にそのような悪い思いがあるならば、それを神の前に告白して許していただきなさいって。だってあなたの口は、そのような人の徳を高める、その人の徳を高める、そういうために用いるものであって、人を怪我したり、人の信仰を弱らせたりするようなために用いるものではないからです。私たちの口は神を明かしするために使われるはずです。だからヤコブが言うんです。口から賛美と呪いが出てきたらあかんって言うんです。神様讃えてながら人に対する呪いや悪口が出てきている。そんなことが私たちにあってはならないって言うんです。問題は口よりも問題は心です。私たちの心が常に神の前に正しいかどうか、自らの心をダビデのように吟味することです。何のために神様は私たちを生かしてくださり、何のために私たちを置いてくださり、何のために持ちようとするのか、それは私たちがこの言葉を用いて人の徳を養っていくためだって。彼らの信仰が成長していくこと、そういうことを話しなさいって。明らかでしょ、御言葉って。明らかでしょ、神様の御心っていうのが。何のために私たちを神様置いてくださり、何を望んでらっしゃるのか明らかです。イエス様を知らない人には福音を語れって言うんです。救われた人々に対しては、その人たちの信仰の成長のために、神が喜ばれることを語っていきなさい。そしてお互いに成長しなさいって言うんです。我々自身が気をつけて、また自らを吟味しなきゃいけないのは、私たちは悪いことを言ってないかどうか。私たちは人につまずきを与えていないかどうか。そのような神様が耳を覆われるようなことを私たちが口にすることによって誰も成長しない。罪が喜ぶだけです。サタンが喜ぶだけです。予的な生き方をしてそれを見て喜ぶのはサタンだけです。そんな生き方を私たちは捨てて、私たちはお互いの信仰が成長し、我々の人生を通してこの神様の栄光が表されていくために励まし合っていく。そのために私たちは今日という一日を与えられているんだということを御言葉は私たちに教えてくれるんです。で、この教会に行ってみて驚いたのはね、皆さんね、この教会には聖書学校ってのがあるんです。なんかよく似てるでしょ。聖書学校は3年間です。3年間、これ夜学みたいなんですけれども、3年間かかって、創世記から黙示録までびっしり勉強するんです。それ以外の勉強しないんです。聖書だけ学びましょうと。それを3年間でやるんです。それが終わったら、 今度は牧師になりたいとか宣教師になりたい人はその後2年間のコースに出るんです。今80名の人々がこの聖書学校で勉強しているんです。男性がなんと60名も、女性が20名。そしてこの牧師になるためのその学校には12名の人々が、宣教師になるためには宣教師課には9名の人々が、4組のカップルと独身の方が1人。そしてこの教会はね、3名の牧師がおりました。12名の執事がいました。彼らとも朝食を共にしたり、礼拝でいろんな時にお交わりの時を持ちました。で、ね、この教会がなんでこんなに祝されているのかって、それを考えた時にね、先ほど見てきたように神様の命令に対して彼らは忠実に歩もうとしているだけじゃない。この教会の特徴っていうのはね、教会員がしっかりと御言葉を学ぶだけじゃない、その教会は霊的なリーダーシップによってしっかりと導かれてた。この執事たちは祈りのリーダーでした。この執事たちは間違いなく霊的リーダーです。私たちはこの教会でも御言葉が教えるから同じことを学んできている。教会のリーダーシップっていうのは非常に大切なものだっていうことを学んで、教会のリーダーっていうのは霊的なリーダーだということを学んです。だってそうでなければ教会祝されないからです。一人一人は教会の霊的リーダーになるように信仰の成長を図っていくことです。そしてその中で本当に私たちがリーダーとして尊敬し愛し従っていくような人々を我々は選び、その人たちのリーダーシップに仕えていこうとするんです。それは御言葉が教えることであり、そして私たちは、いや私自身はその実践をあのエルサルバドルで見せられた。わずか31年の教会です。神様が我々に求めていることは伝道し、そして私たちが御言葉を教えていくことです。この教会それしてたんです。1979年から92年までエルサルバドルには内戦がありました。実際には1991年の12月31日に和平が合意しているんです。ですから私もこのエルサルバドルに行った時には町のあちこちにこう銃痕が残ってんじゃないかと思った。ある映画ではそういうことを表してたから。でも何も残ってなかった。でもね、皆さんね、この内戦が十数年続いたこの大変な期間中、クリスチャンたちも大変なところを通ってきたんです。一人の牧師先生のお話をしてた時にね、彼はそのサルサルバドルに住んでたんです。そして兵士たちがやってくるんです。で、中にいる男性を捕まえて自分たちのその軍隊にこう連れ込んで自分たちの兵隊の一人として働かそうとするんです。ですから男性を探してるんです。その牧師はその内戦が起こってもそこに住み続けてた。そうしますと兵隊がやってきたんです。で、確かに今でもみんなライフル持ってます。そしてその家のその鍵をその拳銃で何発も撃つんです。そしてそこに入って彼を捕まえて彼を自分たちのその軍隊に加わらせようとするんです。ところが神様はその家を守ってくださった。何発撃ってもその城は開かないんです。そのうちに彼らは諦めて次のうちに移っていったというんです。彼らはね、銃を買うことしないんです。エルサルバドルっていう国は銃にあふれている国です。どこでもマシンガンが買えます。そういうところです。自分たちの身を守るためにみんなガンを買おうとするんです。ところがその牧師は自分たちはガンなんか買わないって言うんです。ちゃんと神様を守ってくださるから。そして彼らを本当に神様を守ってくださった。で、この内戦の期間中、十数年の間に、ここはカトリックの国です。 スペインの植民地でしたから、カトリックの国です。5% しか福音派の人々がいなかったこの国が、この内戦の期間中を通して、22% に増え上がったんです。神はこの内戦を用いたんです。内戦を用いて、そのクリスチャンたちの忠実さ、その証を用いて、多くの人々がイエス様を信じた。実は今アメリカでそれ起こっているんです。今アメリカの教会は溢れているんです。あのテロ事件が起こってから、アメリカの教会は立ち見席が出るほど経っています。私たちがこう交わりを持っているグレースコミュニティ教会も3000数百人が教会礼拝堂は入りますけども、もう入れなかった。体育館に人が溢れたって。みんな自分の命が今日終わってしまったらどうなるのかっていうのを考えたからです。今日自分が死んだらどうなるのかっていうことを考えたから彼らは教会に来たんです。悲しいのは我々日本人ですよ。世の終わりが近づいているにもかかわらず、我々クリスチャンがまだ眠ってしまっている。私たちがどれだけの人々にこの福音を携えて出ていったのか考えてみてください。いつの間にか私たちはそこに宣教師の写真貼ってますけれども、ある時は名前を覚えたけども、いつの間にか私たちは関心も薄れたかもしれない。神様は我々一人一人に世界に行って伝道しろって言う。まずこのエルサレムに始まり、ユダヤに始まり、サマリアに始まり、そして地の果てにまで出ていけと言われた。そしてその命令に対して忠実に従っている人々がいるんです。問題は我々です。問題はあなたです。クリスチャンの多くが、まだ私たちは何十年も生きるかのような生き方をしていないかどうか、まだ空中再臨なんか先の話であるなんて思ってないかどうか、今日がひょっとしたら終わりじゃないのか、今のこの私のこのままでこの人生を終えていいのかどうか、この信仰生活のこのありさまでこれでいいのかどうか、私たち考えないといけないじゃないですか。神の命令は明らかです。福音を語れって言うんです。そして救われた人々を教えていけって言うんです。この命令に対して我々忠実かどうかです。よく皆さんご存知のマタイの福音書の御言葉を開いてください、最後に。25章です。イエス様があのオリーブ山でメッセージをなさった、そのメッセージです。マタイの25章の14節のところから。マタイの福音書の25章、14節。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け、旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。5タラント預かった者はすぐに行って、それで商売をして、さらに5タラントを設けた。同様に2タラント預かった者はさらに2タラントを設けた。ところが1タラント預かった者は出ていくと地を掘ってその主人の金を隠した。さて、よほど経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算をした。すると、5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください。私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。二タラントの者も来ていった。ご主人様、私は二タラント預かりましたが、ご覧ください。さらに二タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。よーく皆さんご存知のお話です。で、この話で皆さんにぜひ気づいていただきたいことっていうのは、この主人は、そのしもべがいくら儲けたかに関心は持っていないということ。関心を払ってないということです。この主人がこのしもべを、このしもべたちを称賛された言葉を見たときに同じように称賛しています。何を称賛したのか。よく儲けたななんて言ってないんです。言ったのは、良い、忠実なしもべだって言ったんです。いいですか、皆さん。あなたが神様から問われることは、 このことなんです。私に忠実かどうかなんです。私の命令に忠実かどうかなんです。私の命じたことを忠実に行っているかどうかなんです。それが神様があなたに対して問いかけられることであり、そしてあなたが忠実であったら、何人にも伝道しても一人も救われないかもしれない。しかし神様はあなたがこの命令に忠実だったゆえによくやった。良い忠実なしもべだと褒めてくださるんです。主人の喜びを共に喜べって、私の喜びはあなたのものだって、そのような祝福に神様が招いてくださる。もし私たちが口から悪い言葉を出さず、人の信仰をの成長を妨げるようなことをせずに、かえって彼らの信仰を助けていくようなことを私たちが行っていくならば、神様がおっしゃることはこういうことです。よくやった。良い忠実なしもべよと。神様が何望んでいるか明らかなんです。じゃあ問題はそれを聞いた私たちがそれに忠実に従っていくかが問題です。ね、皆さん。あなたの信仰生活を振り返ってみてください。何年かは分かりません。そしてあなたは自分に問いかけてみてください。私は神様の命令に対して忠実なのかどうかです。私の家の壁にはこんな額がかかっています。我々の祝福の救い主は、我々罪人を救うために、すべてを与えてくださった。神よ、どうして我々は自分のすべてをあなたに捧げることを躊躇するのでしょう。どんなふうにあなたはあなたの人生を終えられます？あなたは自分の信仰生活を走り通した。そのようにあなたは自分の人生を振り返って言うことができるんでしょうか。私自身が受けたチャレンジであり、そして皆さんも今神様がチャレンジしてくださっているでしょう。これからあなたはどう生きていかれるかです。今までのことはもう過ぎ去りました。問題は残されたわずかな人生をこれからどう生きていくかです。忠実でありなさいというんです。恐れずに伝道しなさいというんです。救いのメッセージを語り続けていきなさいというんです。そして、互いのところを高め合っていきなさいって。信仰者が励まし合って、助け合って、お互いの成長に尽くしなさいって。これが神様が私たちに命じてくださった大命令です。あなたはそれに忠実に従っていくかどうかを決めなきゃなりません。お祈りしましょう。父なる神様、本当に私たちを救ってくださって感謝します。そしてこんな素晴らしい救いのメッセージを伝えるという特権をくださったことに感謝をします。私たちは本当にあなたに対して不忠実でした。あなたの御心が何であるか分かっていながら、他のものにすぐ目を移してしまって、これでよしとしていました。今あなたが私たち一人一人に語ってくださり、それじゃいけないことをあなたは気づかさせてくださった。感謝します、神様。いつあなたが私たちをあなたのもとに召してくださるか分かりません。しかしその時まで、あなたが備えてくださる勇気を持って、人が受け入れてくれようと受け入れてくれまいと、今私たちの愛する多くの人々は滅びに向かっている以上、勇気を持って大胆にこの福音を語っていくことができるように、特に神様、今その決心をした一人一人を祝してください。それぞれ強めてください。あなたがそのうちより働いてくださり、語る機会を備えてくださり、その勇気を備えてくださり、言葉を備えてくださり、そしてそれぞれを用いて この素晴らしい救いのメッセージを知らない人々に、一人でも多くの方に語っていくことができるように。この一週間、神様、多くの新しい皆さんが、このメッセージに触れることができますように。そしてそのために我々が用いられますことを願い期待します。まだどうぞこの群れが、お互いを励まし合いながら、キリストにあって成長する群れとして、歩んでいくことができるように助けてください。あなたの助けがいります。私たちは本当に罪深くて、徳を高めることよりも、つまずきを与えることの多いものです。どうぞ許してくださって、今日から私たち、あなたの素晴らしさを証しするものとして、励まし合うものとして、徳を高め合うものとして、歩んでいけますように。どうぞ一人一人の上に豊かな祝福を与えくださるように。そして神様、この中にまだあなたを知らない魂もいます。あなたに逆らい心を固くなにし、永遠の滅びへと向かっている人たちがいらっしゃる。それぞれの心に主が働き、罪を示してくださり、今日あなたの前に救いを求めて出てくることができますように。時間を、この時間を主に心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。